桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はいよ。2回目の登場になります。ウラジーでございます。編集の都合で2回目になることは分かりませんけど、ウラジーでございます。よろしくお願いします。
まだあれですね、緊張が見て取れますね。
すみません。どうも最初噛むんですよね。
はい、だんだん股間ボリボリ書きながら喋れるようになりますよ。
今でも書いてはいるんですけど、まだ蚊が飛んでるんで、今日結構昼間ちょっと外で家事をいろいろ妻がさせられてたら、蚊に結構食われて、まだこの時期蚊飛んでるんで、ちょっと蚊いいんで今書いてはいるんですけど、はい、すみません。
蚊に刺されるのにも日本と違って若干気使う土地っていう。
いや、私そういう意味ではですね、蚊というと、うん、まあ、マラリアはさすがにほとんどないんですけど、
うん、
東南アジアで蚊というと危ない病気。日本でもちょっと前に流行った。そうです。日本でも数年前に流行りましたよね。あれ、代々木公園でしたっけ、ね、蚊が。
そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。
あれね、ここ普通に風土病であるんですよ。
風土病でできた。
しかもですね、デング熱ってワクチンとか特効薬ないんで、うん、とにかく、
そう
なんです。ないんです。多分、うんうんうんうん、真面目に勉強というか研究すればできるんだと思うんですけど、一つは、あまりにも一般的にありすぎる風土病で、そんなに重症者とか死者がこっちでは出ないんで、だから、金にならないんですよ。だから製薬会社が真面目にやらないっていうあたりがあって、だから未だにね、特効薬なくて、で、かかったら、とにかくおとなしく寝てって、あれ、白血球かな？の数がものすごい落ちるんですよ。だから、抵抗力がむちゃむちゃ落ちるんで、それがおとなしく、数字が上がってくるまでおとなしくしてるしかないっていう病気なんですね。で、面白いのは、1回目より2回目、うん、2回目より3回目と重症化するんですよ。これ何遍でもかかるんですけど、1回受かったから、抗体ができるとかもんじゃなくて、何遍でもかかって、重症化で、僕で実はですね、もうね、はい、おそらく3回かかったんですよ。
お
ー。で、普通の日系の会社で、大きな会社だと、1回かかると、うん、次が結構重症化で厳しいんで、帰国になるっていう会社もあるぐらいなんで、
う
ん、
おお、
はい。だ次あたりかかると本当危ないんですけど。
あれですよね。そういう意味ではコロナウイルスの時に、うん、まあいろんな国でいろんなこと言ってたんでしょうけど、はい、一回みんなかかってしまえば抗体できるからそれでなんとかやっていけるよねって気軽に言い過ぎたなって気しますね。
あれはちょっと反省してほしいなと思います。まあ、病気によってはね、そう一回では済まないし、まあ特にコロナとかは変異とかもすると思うんで、当然重症化とかもする可能性はあるので、その辺はもう少し皆さん慎重になっていただきたいかなと。うん
気軽なこと言うんちゃうぞ。
言うんじゃねえぞと。うん、まあ、某ラジオのパーソナリティのね、方とかも結構、まあ、気楽なことを発言されてましたけど、まあ、ある面ね、経済的な面とか見ると正しいのかなと思いますけど、ただやっぱりどうしてもリスク、うん、まあ、特に私は年齢的にハイリスクグループにも片足突っ込んでるんで、そこも含めて、注意した方がいいかなと。マレーシアはね、結構厳しいんですよ。
うん。
ね、結構抑え込みとかはうまくいってた国なんですけど、ここ数日かな、うん、2桁の後半からちょっと三桁にまた感染者が増えてきてて。
ほうほうほう。
で、ここは国で法律でまずマスクは着用。法律ですよ。してないと罰金です。はいはい、
うん。
はい。あと公共の建物入るときは全部日本でなんかそのアプリありますよね。
ココア。
あ、その似たようなアプリがあって、とにかく建物、公共の建物に入って、うん、あとお店、ショッピングセンター行くと大変で、センター入るときにまず検診があって、うん、そのアプリの登録。あと、ショッピングセンターの中の店、一軒一軒、全部登録。うん。一回一回全部登録。
めんどくさ。
二次元バーコード読まないと入れないって、ね、すげえめんどくさいです。マスクはもう必ず着用。
お
あと、まあ、うちのアパートなんかは、リフトって言わないに、エレベーターの壁のとこに、発泡スチロールの、10センチ角ぐらい発泡スチロールが貼ってあって、そこに爪楊枝が、はい、ハリネズみたいに走ったんですよ。うん、で、それ一回一回抜いて、その爪楊枝使って、ベータボタンを押して、上の階行ったり下行ったりするっていうことをしなきゃいけない。
なるほど。
そのぐらい気使ってやってます。
おー、まあ、すごいな。
でもこの国まだ死者が137人、138人ぐ ぐらいなんですけど。
う
ん、
人口が3000万人ぐらいですか。
そのぐらいです、そのぐらいです。
ああ、ほな、日本の規模で言うと500人ぐらい。
はるかに少ないと思うんですけど。
そうですね、はい、日本の3分の1ぐらいかな、
はい。はい、でもこのぐらい気使ってるんで。っていうのは、まあ、最初の頃にですね、この国ってほら、イスラム教なんで、宗教行事って結構皆さん、狭い礼拝堂の中に固まってやったりするんですよ。うんそれで、すごいでっかいクラスターを最初に発生させちゃったもんですから、その反省があって、その後はものすごく厳しくなってます。うん、
なるほど。はい、ああ、はい。でもあれですね、マレーシアと日本、うんうん、で、マレーシアの方が、発生率3分の1ぐらいって考えると、うんほんま何で抑えれてるか全然わかんない
です。ファクターゼロとか言うんですか？ありがとう。
ファクター X とかね。
そう、今ね、多分マレーシアがちょうどつい今週か先週ぐらいに感染者が1万人超えたばっかり。まだそんなもんです。
うん。
最初のどでかいクラスター以降は、それこそちっちゃいクラスターばっかで。はい、あうん。で、最近ちょこちょこ発生してるのも多くはその東マレーシア。この間前回お話しましたけど、海旗出た島の方で起きてて、はいはい半島部分ではまあほとんど起きてないですね。
う
ん、
おー。はい。わからん。
わからん。で、あそこ東マレーシアの多分唯一の問題点は、それこそフィリピンとかとか海挟んですぐ対岸なんで、うん、あちらあたりからのその流民、あの辺ってまだ、国籍が明確になってない人が結構いらっしゃるんですよ。うん
はい、はいはいはい。
自分たちは自由民族だからフィリピン勝手にフィリピンの島行ったりとか、マレーシアの島行ったりとか、うん、インドネシア行ったりするよっていう人たちがまだいらっしゃるんで、そういうところから。
いわゆるカリマンタン島の方ですよね。
そうです、そうです、そうです。
うん、うん、うん。
はい。カリマンタン島とか、ボルネオ、スマトラ島とかね、いろんな、まあ、スマトラ島とか、うん、あれ、持ってる国によって島の呼び方変わっちゃうんで。
はいはいはいはいはい。そうですよね、はい。
そんな。
ビルマとミャンマーみたいなもんでね。
そんなこともあったりしますけど、はい。その辺からなのかなと思いますね。だから、日本人なんかは結構マレーシアの中でも柔軟に守ってますけど、まあ、特に私なんかは、まあ、海外の人間って結構こう、まあ、居留区って言ったら恥ずかしいですけど、やっぱり外人同士が固まって住む地域に住んでて、まあ、私も今そこに住んでるんですけど、だからやっぱり日本人は結構真面目に、ルールとか守ってやってるかなと、うん。っていうのは、まあ、最初の頃、まだこのルールが適用されてすぐの頃に、日本人4人ぐらい捕まってるんですよ。うん、まだルール適用したら、もうすぐの頃、それからマスクもしないで、ふらふら街中歩いてて、うん、いきなりおまわりさんにしょっちゅかれて、うん、もう最初の頃だったんで、それこそ刑務所、
うん、
入った方がいらっしゃるって話なんで、それが結構。
留置所とかではなくて。
それが結構、留置所なのかな。それで結構薬になってしまって、で、日本人は結構守ってると思いますけど、もう西洋人とかは随分今でもまあぐたぐたにはなってますわね。
イギリスに友人が2名ほどおって。
はいはい、来ましたね。昔の放送行ってらっしゃいましたね。うん。
高校の同級生が職場が今、ロンドンでめっちゃ近なったって言って、二人すっごい仲良くなってるんですけど、その二人が言ってたところによると、アングロサクソンはルールは比較的守ってるけど、ラテン系は本当ダメって言ってましたけど。
その傾向はあると思います。はい。うんただ、どちらかとラテンの隣に近いマレー人は結構守ってますね。
ああ、なるほどね。
まあ、そういう場合では国のルールの厳しさもあるんでしょうし、宗教的なもので、やっぱりね、その辺のルールには従う、宗教史的な指導者の発言には従うっていうところもあるのかもしれないですけど。
ああ、なるほどね。うんまあ、それこそあれでしょうね。なんでここだけ別の国でおなじみのシンガポールみたいなところやったらもっと厳しいでしょうしね。
シンガポールとかは、あそこはでも今回のコロナでは結構国の暗部がまた少し暴かれたかなっていう気はしますよね。
あ、ほんまです。
それこそ、おっしゃる通り、すごいあそこは一党独裁っていうんですか。それこそ建国からずっと同じ党がずっと、うん独裁でやってますんで、うん、まあ人によっては明るい北朝鮮みたいな表現をされる国でもあったりするんですけど、
コロナ関係で行くとシンガポールなんていうのは割とどうでしょう、それこそ抑え込めるって言いたがる人にとっては成功例としてすっごい持ち上げるじゃないですか。
あそこは結局ルールでものすごい厳しく縛ります。お土産の T シャツで売ってるんですけど、シンガポールイズベリーファインカントリーって言うんですよね。で、ファインってほら、日本語だと非常によろしいとか、いいっていう意味ですけど、同じような意味で、罰金っていう意味もあるんで、だから何でも罰金、罰則で締まる国だよっていう皮肉も込めて、お土産の T シャツにプリントされたりするぐらいなんで、それルールで縛るのは。
よく言う、チューインガム捨てたらっていう話とかありますよね。
そうそうそう、
未
だにあれありますよね。で、今回もそれで、自国民の間の発生というのはすごい抑えられたんですけど、あの国って、 いわゆるその海外派遣労働者、日本でいう、うんうん、3K でしたっけ？には、その海外からの派遣労働者、はいはい、まあ古くはインド、うん、インドネシア、それから、バングラデシュ、なんていう国からいっぱい人を連れてきて、それこそ建設業だとか、うん、ゴミ処理業だとか、あと、まあ、家のお手伝いさんとか、うん、そういう仕事をいっぱいさせたりするんですけど、特に建設業なんていうのは、非常に住環境劣悪なんですよね。仕事が終わったら、それこそコンテナ改造したようなところに、二段ベッドが山ほど入ってるところに詰め込まれて休んだりとか、で、そういうとこで、二度目の、うん、第2波クラスターがガーンと起きちゃって、それで、はい、発生数がすごく大きくなってしまったっていうことがあるんだなというふうに思っていて。
で、あれですよね。なんかシンガポール経済的に結構打撃受けて、はい、家で雇ってるメイドが雇い切られへんようになったからって言って、はいはい、メイドの不法投棄が続いてるみたいな話ありましたもんね。
あれシンガポールだったかな。でもまああるでしょうね。
シンガポールちゃうかな、あれ。どうやったかな。
で聞きましたね、その話ね。はい、それこそ、大使館、領事館の前に捨ててくみたいな話ね。
あ、そうそうそうそう。そうそうそうそう。
インドネシアだったかな。
あ、インドネシア、
インドネシアやりそうだもんな。
マレーシアって、日本人、どれぐらいいてます？
ね、今のところ、公式に登録されてるのは1万人ちょっとだと思います。
多いな。
え、そうですか？だから3000万人で1万人だからね。シンガポールなんて、だって、4、500万のところに3万とかいたりしますから。
そんないてますか？
我々中部県出身なんでピンとこないんですけど、淡路島ってわかりますよね。
兵庫県民ですけど。
ああ、シンガポールと淡路島同じ大きさらしいですよ。
あ、マジっすか？狭っ。
そこにだから500万人ぐらい住んでて、その中に日本人が3万人ぐらい減っているっていう話なんで。
うわぁ、そう聞くと上沼恵美子ってすごい権力者ですね。
上沼恵美子って、上沼恵美子さんって何年やってる？
海原千里さんです。
わかるわかる、それ。それがわかるっていう年、また年バレるかな。
上沼恵美子さんは、淡路島は全部うちの土地やから、みたいなことをよく言うんですよ。
そういう、あれ、つかみなんですね。了解。
ネタですね、ネタ。
その人の、だから、所有地の中に日本人が3万人くらいいる。
そんなんですか？
そうでしょ？
わ、これ、あれですね、いわゆるメルカトル法の地図で見ないとわかんないですね。
そうです、そうです。あ、でも、大丈夫です。シンガポールは赤道直下なんで、大きさあんまり変わってません。
うん。シンガポールね。そうそうそう、シンガポールか。びっくりした。マレーシアと比べてた。
マレーシアも東西に入ったって上まで行って、あ、でも結構上まで行ったら結構あるか。タイの国境まで行けますからね。
本州ぐらいあるでしょ
う。あるかもしれませんね。本州4000キロ。あ、全部ないの本州だけだと。日本が全部で4000キロでしたっけ、そうですね。だからその中にいても、日本人住んでるところって、2、3カ所なんですよ。うん、要はその、クアラルンプールっていう首都圏、ここが多分7割ぐらいかな、ね、7000人ぐらいかな、
うん。
で、あと、ペナン島っていう島がちょっと北の方にあるんですけど。
ペナン島は割とあれですね、港町ですよね。
港町です。そうですね、ジャストお仕事でお分かりだと思うんですけど、ペナン島で結構と、あと、シンガポールと国境を接してるジョホール。
あ、ジョホール。
はい、あそこにい
る
のか。
ジョホールバルとかのジョホール。
ジョホール、そうです、そうです。シンガポールとそれこそ今橋で繋がってるんですけど、はい、国境の街のところに2000人ぐらい。はい、ほぼその3カ所で日本人はおしまいです。はい、あと日本人の中だと、実はつい最近一遍募集止めちゃったんですけど、マレーシアマイセカンドホームっていうのがあって、いわゆる日本を引退された方たちを対象に、だから就労はできないんですけど、この国で10年間ぐらい住んでいいよっていうビザをあげるっていうのがあって、多分過去10年ぐらい日本人のその引退した人たちで海外永住とか海外に住みたい人たちの行き先のナンバーワンはずっとマレーシアだったはずですよ。はい。結構住みやすい。
なるほど。
だから日本人がよく行くっていうとまあイメージ的にタイとかシンガポールとかあるんですけど、あとフィリピンかな。
そうですね。
はい。ただシンガポールだと物価が高すぎて、日本人の普通の人がもらえる年金じゃ全然暮らしていけないと。はい。で、フィリピンだとかだと治安がちょっと心配。はい。タイもそうですよね。
ちょっとかな。
だいぶかな。心配と。 で、あと、まあ、タイとかだと医療のレベルがちょっと心配みたいな話があって。そうすると、ね、マレーシアって相場的にいいんですよ。
ああ、なるほど。
で、生活レベルも安い。まあ、シンガポールと今マレーシアって大体、まあ、シンガポールドルとマレーシアリンギって言うんですけど、まあ、3分の1ぐらい、
うん、うんうん。
だからシンガポールドルで1ドル8、今、まあ、80円切る75円ぐらいかな。のものがマレーシアだと1リンギ25円。うんで、日本で昔、まあ、ちょっと古い感覚なんですけど、日本で100円で買えたものをシンガポールで1ドル80円で売ってて、それがマレーシア行くと30円とか25円で買えるよっていうイメージなんで、だから物価3分の1かとか4分の1かいっていうイメージがあって、うん、その割に医療とかもそこそこ良くて、はい。
じゃあ年金でやっていけるなってなるわけですね。
なんとかやっていけるのかなと。で、まあ学校のレベルも結構インターナショナルスクールとかもあって、だから日本人の方はあんまりないんですけど、コリアの方って、ご主人は、本国とかで働いてらして、で、お母さんと子供だけがマレーシアで、絵に来られて、子供のその、留学、インターナショナルスクールに行かれて、お母さんがそれサポートしててっていう家族は結構多いです。
あ、確実親父が浮気してるやつですね、それね。
なんかの奥さんもあるかもしれないけど。
あ、そうですよね。
私の住んでるアパートでも結構何家族かそんな方いらっしゃいます。
あ、なるほど。あれですね、南の国で生まれたから色黒の子供生まれんねんってとかいう話が出るわけですね。
うちの子黒いからな。やめとけ。はい。
あ、でもね、うちの親父はね、普通に日本で生まれ育ちましたけど、うん、多分ね、マレーシアの人ぐらい黒いです。
そう。やっぱ長く住んでると多少変わり、私も結構、まあ、ジグロの、ジグロではねえと思うのやっぱり苦労になりますしね。
うん。
長いです。
まあ、日差しもちゃうでしょうからね。
まあ、ありますけどね、それはね。まあ、体調も変わりますよ。長くいると、日本にいるとき私、花粉症の走り当時まだ花粉症って言い出さないぐらいの時だったんですけど、こっち来てからは花粉症ないですし、まあもちろん花粉の元になる稲とか杉がねっていうのもあるんですけど、花粉症も出ないですし、暮らしやすいっていうのはあるかもしれないですね。
うん、あとあれでしょ、赤血球が変形して釜型になるからマラリアにかかりにくくなるとか。
それは聞いたことない。ただやっぱり、海外に住む日本人ってやっぱりちょっと、と感覚違うかなと思うときは、まあ、最近の日本人も変わってるかもしれない。うん、私が最近の日本人見てないだけかもしれないんですけど、やっぱりちょっと感覚違うかなっていうのは、うん、気にはなったりするときは多いですね。
おー、
は
い。どういうときになります？
やっぱり、なんつかね、まずは、もう、勘違いする人はやっぱり意外と多い。
ほう。
まあ、最近はそうでもないかもしれないんですけど、やはり海外に行く人って海外のその子会社の、はい、まあ、ある程度の役職に就かれるわけじゃないですか。うん、まあ、日本でそれこそ課長、係長クラスだった人が、いきなりこっち来て、この社長になるとか、うん、まあ少なくともで、取締役になったりとか、するわけですよね。
ああ。僕も同級生が入社して4年くらいで、ベトナム支店、はい、ていうかベトナム支社に行って、はいはい、出された名刺が自分の名刺ですよ。
はい。
プレジデントになっててビビったって言ってましたもんね。
それね、旦那さんはね、うん、そうでもなかったりするんですけど、まあ、旦那さんでもそうなると、例えばベトナムなんかだと、社用車ついたりしますよね。うん、はい。まず、まあ、会社に往復は、まあ、自分が運転すると危ないっていうのもあったりするんですけど、道路逆だったりとかして、うん、だから、社用車と運転手がまずいきなりついたりとか、で、住むのも、ほら、やっぱり日本人だから、うんうんうん、まあ、外国人居留区で、それなりのアパートっていうか、日本で言うとね、マンションで、しかも、ああいうところのマンションって必ずプールとか、ジムとかテニスコートとかついたりするでしょ？
あ、はいはい、あと若干セキュリティがしっかりしてそうな門構えしてたりね。
ね、うん。で、そういうとこにお住まいになられて、
うん、
ね、
うん。
で、しかもやっぱりゴルフとかやっぱ安かったり、まああんまり最近ゴルフする人もいないと思うんですけど、ゴルフ安かったりするから結構週末とかは、うん、まあ日本人の狭いコミュニティもあって皆さんでゴルフ行ったりとかしてると、うん、
はいはい。
なんかね、勘違いしてくる人が出るんですよ。ね。
物価も安いし。
そうそうそう。で、旦那はまだいい。奥様がね。
あ、そうか。社長夫人として振る舞い出したりする。
そうなんですよ。日本だとそれこそ、旦那様のご実家に同居とかされて、ね、すごい肩身の狭かった奥様が、うん、下手すると家族車とか運転手ついて、
うん、おー、ね、家族車、
うん、はいはいはい。で、その家に帰れば、ジムがあってね。で、プールでいつでも優雅に泳げてね。うんで、お友達と一緒にこう、テニスコートでテニスなんかされたりとかして、ね。
はい。
で、やっぱり、働け、はいはい、日本だとまあ、下手すると、共働きだったりする。こっち来ると働けないじゃないですか。そもそもビザ降りないんで。
そうですね。
そうするともう、暇を持て余すわけですよね。そうするとお友達と同士に、ちょっとした観光地のホテルの、 ハイティーをお召し上がりになられたりすると、うん、すげえ勘違いする人が出てくるんですよ。ね。で、しまいにはですね、まあ、だいたい旦那さんって、まあ、3年とか5年で帰国命令出たりするでしょ、うん、そうすると、
そうですね。
帰りたくないと。学単身でと。お父さんだけ帰ってねと。で、お給料は、適当に送ってねと。私と子供はこのままこちらで、インターナショナルスクールに通って暮らしますからっていう方が、本当にいるんですよ。結構いたりするんですよ。本当に。はい。
あ、やっぱそうなるんですね。
はい。
あ、でも、気持ちはわかるな。
まあね、やっぱり、まあ、特に最近ちょこちょこネットのニュース見ると、日本ってこんなに寂しい国だったかなとか思ったりするじゃないですか。その年収の話とかね、まあまあ、生活のレベルの話とか聞いてると。
だってね、給料20年間据え置きなわけですからね。
あ、そんなになるんだ。じゃあ私が出たこと全然変わってないって話なんだ。
だから月給20万っていうところを誇示してる感じちゃいますか、日本全体で。
夢ないよね。
ね、だって普通に考えたらベースアップが年間 2% ぐらいないと GDP って 2% 増えないわけじゃないですか。
あ、そうか。そうですね。そうそうね。
てか GDP が 4% ずつ増えてるときに、給料が 2% しかベースアップしなかったら、毎年 2% ずつ会社員って。
そうか、生活苦しくなってるわけだよ。そうだよね。
貧しくなるでしょ。
そういうことか。
そうです。しかもね、今のね、会社の経営者はね、そんなことすらわからないまま経営者になってたりするので、僕がこの話を役員にわざわざしたりするぐらいの始末ですよ。
あ、でもそうなんだね。だから。
で、僕が逆にいいですか？毎年 4% ずつベースアップしていくと、20年後に社員の給料というのは今の倍になるんですよ。ご存知でしたか？へえって言われるっていう。
今だって、マレーシアって未だに今日あれですよ、ベースアップって年間、下手すると 3、4% あったりしますよ。
でしょ？でしょ？
はいはいはい、
うんうんうんうん。
インドネシアなんて下手すると 8% から 11% ぐらいあったりしますよ。まあ元が低いってのはあるんですけど。
うんうんうん、まあ伸びしろばっかりですからね。
そうそうそう。まあそういう意味ではね、うん。でもそれだとしょうがないのかなっていうのは、やっぱりここ、どうだろう ?10 年ぐらい日本人で海外に来れる方も少し変わってきてる。うん、それこそ私が来た当初の日本人って、やっぱり尊敬される方もいらっしゃったんですよ。まず一つはその、うんうんうんうん、あれだけ世界大戦でダメージを受けながらも、復興してきた国の中でそれなりの実績を上げた方が海外にお見えになるっていうので、
だから今で言う70代ぐらいちゃいます。
ああ、そうかもしれないです。だから特にまではもうインターンされた方かもしれませんけど、うん、そういう方たちなんで、うん、結構、まず現地の方に尊敬もされて、もちろん英語とかは全然得意じゃないんですけど、その分、まあ、こういう方はもう失礼かもしれません。背中で見せられる方、特に技術者の方とか、
うん、
もう彼がその現場に入ってたら、どんな難題でも、それこそ、自分の腕一本で片付けるような方がいらっしゃったりとか。
僕ね、そういう意味ではね、
うん、
日本にいて思うのは、在日朝鮮系の方で、会社やってますっていう人は、はい、僕、割とそういう人いたよなっていう印象なんですよ。
ああ、そう、だからそういう方でやっぱり海外でその日本人っていうのを作ったのかもしれないし、で、そういう方ってやっぱり日本でもそれなりに叩き上げで、うん、お金も持ってらしたし、で、あと、年、うんうん、もまあ、当時はやっぱりその海外でそれなりに部長とか社長になるんだからっていうことで、日本でもそこそこの方が来られてたんで、
うん、
お金も持ってらしたんですよ、ある面、
うんうんうん。
で、そうするとやっぱり従業員にもおごったりとか、でそれなりに自分が行くようないい店を教えたりとかっていうんで、その仕事面だけじゃなくて、生活の面だけでも結構そう、尊敬される日本人の方って多かったと思うんですね。現地の方から。
そうですね。
はい。で、それがやっぱここ数年、日本がそう言うていただくになると、まず来る人が非常に若かったりする。上の人出すとやっぱりこちらでも給料高くなったりするんで、生活コストも高いし、あと子供の学費とかは出さなきゃいけないんで、コスト高いと。でもっと若いやつ出しちまえっていう感じが結構多くなると思うんで、
うん、
日本でもそれこそ係長になるかならないぐらいかの方が来たりするんですよ。
30そこそことか。
はい。そうするとやっぱり経験も積んでない。しかもまあ英語もそんなに喋るわけじゃない。うん、で、その可処分所得も少ない。となると、現地の方たちに尊敬される要素なんもないんですよ。ええ。そういう意味で日本人の海外、特に東南アジアでの評価って、
うん、
ここ5年、10年は僕随分下がったんじゃないかなとは思います。残念なんですけど。
ああ。
はい。
うん。
悲しい。
悲しいな。
まあ、日本国が弱くなると同時に、世界におけるやっぱり日本の立場、特に東南アジアにおいても日本の立場って、随分弱くなってはしまったのかなというふうに思います。
ああ、なるほどね、
はい。で、そんな中で唯一の希望というのは、やっぱり若い女性、この方たちは強くなってますね。それこそ下手すると、日本でほとんど就職なんかしたことないっていう方たちが、海外の就職サイト見て、いきなり飛び込んで、それこそもう現地の方と同じようなところに住んで、同じようなところを食べて、現地の新卒の方と同じレベルで競い合って生きていく方。ただ、そういう意味では基礎教育は日本はやっぱり未だに、それこそ小学校、中学校ならでやっぱり義務教育って大きいですよ。はあるので、基礎的な知識、基礎的なやっぱ教育レベルがあるので、それで現地の方たちと間に対抗して勝っていく方、若い方、特に女性の方っていうのはよく見ます。あの方たちを見てると、ああ、まだ日本人ここで生きていけるかな、もう少し一つ、日本人の名前を残していけるかなっていう気はしたりします。
いや、あれですね、やっぱ女性強いですね。
女性強いです。女性強いっす。やっぱ男の人ってそれでね、もう弱いっすよね。まあ守んなきゃいけない、その家族とか、自分の親とか名前とかもあったりして、どうしてもその日本の会社にしがみついてっていうところがあるのかもしれないんですけど、女性はそういうとこやっぱ捨てられるっていうんですかね。ポーンと割り切って。日本、たまに日本人の女性の方に会って、ああ、日本の方なんだって、どうしたんですかって言ったら、いや、そこそこどうしても、海外で自分の力を試したくて、もう日本で全然経験がないんですけどやってみましたっていう方、結構いるんですよ。頼もしいなと思いますね。はい。
そうか。覚悟決めたら女性の方が強いんですね。
強いかもしんない。開き直ったのは女性の方が強いかもしんない。
男って良くも悪くも、最悪死ぬだけって思ってる時あるじゃないですか。で、良くも悪くもなんで、もうやるだけやったら、あとは死ぬだけじゃっていうやつと、もう死んじゃおうかなっていうやつに二分されるなって思ってて。
でもやっぱりね、まだまだそこまで吹っ切れてない人も多いんだと思う。やっぱり、やっぱり日本ってそういう意味ではまだまだ意欲も悪いも男系社会だったりするんで、やっぱり男っていう中で守らなきゃいけないものが随分肩にのしかかっててかわいそうかなっていう気もしたりするんですけど。
え、マレーシアってその男性女性みたいなところのパワーバランスってどんな感じなんですか？
ですね、やっぱり男系社会ではありますけれども、男性女性だからって言って差別はされにくいところはあります。あと、女性の方が意外と優秀だったりします。うん、特にあったりは、面白いのはやっぱり、インド人とか華人。マレーシアって、まあそういう意味では、民族、多民族国家なんですけど、まあ大多数はマレー人。まあ7割ぐらいかな。7割超ぐらいマレー人で、あと2割ちょっとが華人。から1割弱がインド人だったりするんですけど。
はいはいはい。
となると、特に華人とインド人っていうのは、もともとまあマレー島で国籍マレーシアなんですけど、もともと母国じゃないですよね。もともとはそれがインドから中国から、まあもちろん何世代か前ですけど、輸入民だったりするんで、いざとなると、国とかは自分たちを守ってくれないっていう危機感は常に根底にあるんですよ。
そうですね。
そうなると、守ってくれるのは同胞、家族、自分だけっていうところがあるんで、
いわゆる家教、隠居ってやつですね。
そうです、そうです。そうなると、彼らっていうのは、自分を結構磨くんですよ。
ユダヤ人と発想は一緒ですよね。
そうです。だから男性も女性も結構優秀だったりします。はい。で、私も持論があって、まず東南アジアって相場な的にはそんなに働き者じゃないんですよ。マレーシア、インドネシア、特にインドネシアってわかるんですけど、未だに山の中行くと、食える果物がそこら中になってるんですよ。バナナとか、ランブータンとか。
なぜならぬくいからっていう。
そうです、そうです。だから、あったかいから、まず投資しないですよね。だから、着るもん、住むとこあんまり気にさなくていい、で、食うものは野山に行けばそれなりに生えたりしてると。だから、あったかい。
海に飛び込んだら魚もおると。
そう、魚もおると。だから、あったかいとこに住む人は、あんまり真面目に働かねえよっていうのが僕、持論で昔からあるんですよ。そういうとこに比べてると、マレーシア人ってのはその多民族国家っていうところもあり、あと、まあ、イスラムにしては珍しくあまり支援がないっていうところも、まあ、ないっつっても日本に比べたら天然ガスとか石油とかも結構あったりはするんですけど、のもあって、それなりに、勤勉に自分で自分たちを自助努力をしていこうっていう姿勢が見える方だなと僕は思います。はい。
あれですね、南ではマレーシアの人は南にしちゃ働くし、北で言うとロシア人は北のくせに働かねえな、みたいな話ですね。
そう、そんな話。そんな話。マレーシアそんな話。はい。 そういう意味では、日本は私も住んだわけじゃないんで、最近ずっと住んでないんでわからないんですけど、ただ、外から見てる日本って、子供年寄りにあんまり優しい国には見えないんですよ。
まあそうですね。
これからどんどん海外に住もう、うん、海外で働こうっていう人も出てくるとは思うので、
うん、
もうそんなに一つ思っていただきたいのは、あと会社もそうですよね。やっぱり日本ってこれからどんどん高年齢化で人口はもう減少に入ってると思うので、当然市場はどんどん自然に縮んでいきますよね。
うんうん、
そうなると、経済的にやっていこうと思ったら、まだ市場が広がっているところ、伸びているところに行かざるを得ないので、
うん、
どんどん海外に出てくる日本人、海外で働こうとする会社とか、まあ増えてくると思うんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりその時に思っていただきたいのは、まあ一つは簡単に言って、どこ行っても楽じゃねえよと。で、
うん、
その中でも日本のブランドはそんなに通用しませんよと。
そうですね。
ジャパンナンバーワンってのはもう特にもう伝説の世界ですからと。そう、
ね。そうですね。
はい。そうなるとやっぱり、まずは自分っていうものをしっかり持っていただきたいと。
うん、
自分をしっかり磨いていただきたいと。あと、思うのは会社とかも未だに日本の会社って、それこそ大きな会社になればなるほど、日本はもう市場縮まるんだから海外出てきましょうって声高におっしゃるんですけど、
うん、
その割には社員って3年とかでできてる、うん、ローテーションしたりするんですよ。海外で3年ってあっと言いますよ。
ね。
それこそだって彼は現地人が言ってる言葉がそれなりにわかるようになるのに平気で1年ぐらい住んだりするので、はい。で、それこそ、それからじゃあお得意さんだとか、うんうんうん、じゃあ自分の仕事がどういうところで役に立つのとか、どういうところでみんな自分を欲してるのか分かるのに次に1年ぐらいやって、3年目になってようやくその会社のために役に立つかなっていうぐらいですよ。
だって、日本人で日本の会社に就職しても3年おってやっと仕事ちょっとできるようだったかななわけですもんね。
でしょ？
英語がペラペラの人がその現地行ってブロークンなイングリッシュに馴染もうとして半年かかるぐらいちゃいますか？
うん、そんなこと思いますよ。だから、そんなことやっとってはさすがに無理なんで、ある程度海外でやろうっていう人は、うん、腰は落ち着けていただきたい、うん。それは会社もそうだし、行く人もそうだし、
うん、
腰は落ち着けていただきたいなと。
うんうん、
はい、あ。で、でもそうなると今度自分だけのものでなかったりするんで、やっぱり海外に行きたいなと思ってる人、まず考えていただきたいのは、当然、ご家族、特にご両親、
うん、
ご両親は元気なうちがいいです、
うんうんうん。
やっぱりご両親が日本でその病気がちとか、下手すると介護がいるなんて話になると、やっぱり海外で全然落ち着いて働けなくなっちゃうんで、
そうですね、
まず第一にご両親が若くて元気なうちに、なるべく早く海外出ていただきたいなと。それから次が奥様。さっきみたいに勘違いする人はまあもちろんのことなんですけど、
うん、
やっぱりね、どうしてもね、海外馴染めない人っているんすよ。
あ、そうっすよね。引きこもったり、うつ気味になったり。
そうそうそうそうそう。それ、実際帰られた方は私何名も知ってますし、シンガポールだって特には、ほぼ日本語でも暮らせんじゃねえかっていうぐらい、それこそ、最近ドンキホーテが開いたりとか、下のスーパーマーケットがあったりとかで、ほぼ日本と同じ生活できるんですけど、
はいはい。
それでもやっぱりこう、日本馴染めなくて、うつになられたりとか、お友達できなかったりっていう方もいらっしゃいますし、
うん、
ましてやマレーシア、もっとインドネシアなんて言ったら、ほぼ日本語での生活ないですから、
うん、
そういう時にやっぱり奥様がね、それでもね、明るい方とか、もうどんなところ、特に自然が好きとか、うん、なんか新しいことトライするのが好きとか、そういう方だと、
うん、
逆に旦那が多少ダメでも、いや本当に本当に結構世界広がったりとか、するんですよ。ええ。
わかります、わかります。うん。
だから、伴侶選びは大事かな、というふうに思ったりします。
なるほどね。
はい。
いやー、素晴らしいな。僕今何に感心してるって、
うん。
僕よりもどっちかと言ったら、総帥さんに近いっていうお話最初にされてたじゃないですか。
はいはいはいはい。恥ずかしながら。声若いですけど。
眼蓄がある。
総帥さんと比べてますそれはほとんどの人ある。ひどい。ひどい。
いや、ね、総帥さんのね、眼蓄のある仕事の話って実は結構人持ってるんですよ。
あ、そうなのかな？爪を隠すだけ？
持ってるんですけど、人、すっごいプライベートな話になるから、オフレコでないとあんまりその辺の話してくれないんですよ。
あ、そうか。オフ会、オフレコで一遍じゃ会ってみたいな、総帥さんもな。 ことないんだけどな。
結構ね、仕事上でも切れた話とか、取引先にこんなこと言うたってみたいな話あるんですよ。
あ、あるんだ。
あるんです、あるんです。
いつもなんか若い人にいろんな嫌言われて、なんか心の中でチクシャーと思いながら、こう、ぐーっと に奥歯を噛んだような話聞いて、まあ、それであの人歯ボロボロだったんだろうなと思ったんですけど。
それはね、やっぱね、50いくつなりのものっていうのは、もちろん持ってはって。
あ、そうなんだ。うん、それはそれで聞いてみたい気がするな。
だその辺もっと出しはった方が深みのある人に見えんねんけどな、みたいなところは正直あるんですよね。
でもラジオとしては楽しくないかもしれない。
そうですね。どっかで役員死ねとか言うてるラジオと一緒になる。
そうそうそうそうそう。それと一緒になってます。なるほどね。あ、そういや、いろんな一面があるもんですね。
そうですよ。やっぱ人間半世紀も生きてると。
そうそうそう。それはある。それは多少なりでも誰でも深みはね、うん。でも私のモットーは、広く浅く。うん、広く、もっと薄く。まあ、できること限られるじゃんで、
う
ん。
広く浅くって言うと最後に浅くが来るから悪いような聞こえ方しますけど、うん、浅くてもいいから広くって言うと一気に意味合い変わりますしね。
あ、そうか、言い換えればいいんだな。でも私はやっぱりどっちかっていうと広く薄くやな。薄っぺらーく読めをスーッと抜いていくのはでも意外と好き。観覧の切りくずみたいなのが好きです。はい。
あいやいや、でもこうやってね、アウトプットしていただくということによってもまたちょっとね、性質って変わっていくところもあると思うので。
ああ、そうですね。言ってることで自分でも考え出すことってありますからね。
そうなんですよ。言うたからにはここちゃんとほっとこうとかも出てきますしね。
ああ、そうですね。ちょっと勉強して。今リスナーさんとどのぐらいいらっしゃるんでしたっけ？マキシムさん。
どうなんでしょうね。万おんのかな？
でも、万レベルにこれが伝わるんだ。
そうですね。
こうして喋らなければいけない。薄とかやってる場合じゃないやん。
少なくとも数千はありますよ。
数千に伝わるって結構なもんですよね。あ、なんか、ちょっと意識して喋らないか。
あとね、これ最近となっては一番大きなポイントになると思いますけど、
はあ、
検閲なしですからね。
あ、そうか。結構言いたいことがそのまま言えてしまっている。
そう、そう。
いやー、なんか2チャンネル叩かれるの嫌だな。
ね、しかもね、ウラジーさんが一番強いのはね、はい、日本にすらいない。
セーフ。
最悪訴えられても無視すりゃいいっていう、ね。
そうそうそうそうそう。違い保険です。
そうそうそうそう。
そうかそうか、そうなって、OK。セーフ、セーフ、セーフ。じゃあもう少し言いたいこと言おうかな。
そうですね。もうあれですよ。本当に訴えられなきゃセーフの世界なので。
ああ、でも、結構ネット関係とかでも訴えってあるんすか？ネットはないわ、でも。
最近は増えましたね。
あ、そうなんだ。でも、ツイッターとかでは結構聞きますよね。うん、名誉毀損がうんたらかんたらみたいなね。
まあ、生放送じゃないので、もう最悪あかんところはピーピーピーピー入れていきますから。バッサーって切ったりします。
あ、その辺はよろしくお願いします。なんか今日、なんか、ウラジさんの放送いつも短ねえとかいう話になるんですね。
そんなん言うたら、でもあれですよ。4時間半2人で罵り合いをした挙句30分音声だけお届けしてる僕とヒロシさんとかありますから。
あれは、そうか、あれノーカット版まだ聞いたことないや。これですか、パーソナリティになるノーカット版聞けたりするんですかね。
残してる場合は。
ああ、そうか、残ってないっていうのもあるんだ。
これは、残す価値もねえって、そもそも音源を付き合わせてすらいないときありますんで。
あ、そこまで行くときはある。
そうそうそうそう。
それも辛いとこだな。はい。せめて残す価値だけはあるような話がしたいと思いますんで。
あ、いやいや、はい、あれですよ。今回収録2本したじゃないですか。
はいはいはいはい。
思ってることは、
うん、
やっぱ、海外に住んでる人の話は宝の山やなって思ってます。
あ、そうですか。
うん。
あ、そうやって言っていただければ光栄でございます。いくらでも欲しくっていただければ。はい。出せるだけのことはしたいわけでは、浅いよ。
いや、でも、兵庫県と稚内でもあんだけ違うんですから、そりゃ違うでしょう。
いや、稚内の人は、それなりに違う面での深い人生経験を積んでると思う。でも、そのおかげで、出入り禁止になってる場所がいっぱいあると思う。はい。方とも一遍一度できれば話がしてみたいなとは思ってますけど。
そうですね、そうですね。
声に憧れるんですよね。一度でいいから、ああいう声出してみたいなと思いながらね。
イケボですからね。
イケボですね。イケボっていうの最近知りましたけど。はい。
いや、まあ、あれですよ。今回の放送を聞いて、なおさら、
はい、
ウラジーさんへの、はい、質問のメッセージなども来ると思いますから。
はい、はい、楽しみにしておりますね。はい、ぜひ。
そういったものが終わりの方はですね。
はい、どちらに送ればいいでしたっけ？
はい。LINE の公式アカウントか、オープンチャット。
オープンチャット。
Twitter のシャープ桜川マキシムまでいただければと思いますので。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
桜川マキシムでは公式 LINE アカウントやオープンチャットをご用意しております。ウェブサイト sgmx.info からご参加ください。また番組独自のサブスクリプションサービスを開始しております。月額300円からで会員様限定の音声を配信しております。会員様ごとに発行の RSS フィードからポッドキャストとして限定コンテンツをお聞きいただくこともできます。ぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。
新しい生活にネットラジオ、
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ、きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原遥人、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
ファグピーがお伝えしました。